それでは D データの活用の指導についてお話をします。この音声データはですね、3つに分けてあります。1つはですね、表をグラフのお話までが1ですね。それから代表値のお話ですね、それのお話が2番目、で最後に、統計的データの特徴を見て判断することということで、最後にお話するということで、まあ、3つに分けておりますので、聞いてください。で、この D、データの活用という内容領域なんですけれども、これは今回初めて学習している中で、独立した内容領域として取り上げられましたね。これまでは数量関係という内容領域の中で、資料の分類整理とかですね、まあ、表、グラフで表すというような、内容が入ってましたけども、まあ、独立したものとして取り上げられました。もちろんその背景にはですね、こういう内容が重視される時代になっているというのがあるわけですね。で、次のシート見てください。データサイエンスの時代というふうにまあ言われますね。データサイエンティストという言葉もあります。まあ、単にその専門家だけがですね、そういうデータを見るということではなくて、普通の人もこういうデータに、関わっていかなきゃいけない、まあ、そういう時代だというふうに言われますね。というのが、まあ、ビッグデータの収集が、まあ、可能になったということがありますね。それからそのデータの分析がですね、かなり容易になりました。まあ、コンピューター、だけでスマホなんかでもですね、レベルでも分析ができるようになりました。まあ、それとともにですね、まあ、近年のいろんな不確実なね、時代の中で、まあ、主体的判断とか、あるいは批判的思考というのが重視されますね。まあ、批判的というのは、これ、なんか悪口言うとかそうではなくて、まあ、よく吟味してね、自分で考えて、考えましょうって、そういうことなんですね。まあ、反省的思考でもいいと思うんですけど、独自の判断も求められるということになりますね。エビデンス。というのが、まあ、単にそう思うだけで、エビデンスは何ですかということを言われることがあります。それから見える化と言われますね。絵や図やグラフによって表現する。そういうことが、まあ、できる。まあ、そういう Excel とかね、そういうコンピューターソフトによってできるようになりました。で、また統計学というのもこれありますね。これまあ、戦前から統計学、統計教材というのはあるんですけども、まあ、なかなかこう、十分にですね、まあ、学ばれるということは有効性を発揮してなかった面もあるかもしれませんね。まあ、例えば母数なんて言葉よく使われてますけども、あれよく見ると表本数のことを母数と言ってる場合が多いですね。分数の分母のことを母数と言ってるみたいですけど、分母と母数は違います。普通母数というのはですね、これ統計学では母集団、表を取る上で母集団というのを想定しているわけですね。何を調べたいかって。その母集団の平均値とか、分散、標準偏差とかですね。そういうのを、まあ、母数と呼んでいるんですけど。まあ、それ間違って使っても、まあ、通じるから問題ないって問題ないんですけど、やっぱりあんまり、間違って使っているのはというので、まあ、統計学というものもちゃんと理解しようましょうというのもあると思います。それと、まあ、これは学校レベルではですね、まあ、これ本当専門的な領域になりますけど、まあ、データ解析とかですね、あるいはデータマイニング、あるいはもっと言うと、まあ、AI を使ったですね、データ分析、データ解析がですね、まあ、でもこれはマスコミとか社会の中で、登場しますよね。この最近のコロナの問題とかですね、あるいはその水害とかそういう時にはいろんなデータがこう見まして、そういうものをこう予測したりとかですね、さっきの主体的判断、批判的思考がやっぱり求められる。そういう中ではそういうの考え方みたいなものもね、知っておく必要があるということだと思います。で、まあ、ことのついでにですね、この統計学の歴史についてちょっと簡単にお話しましょう。統計学というのは数学をふんだんに使うんですけど、もちろん数学そのものじゃないですね。数学のように論理的に、というものじゃなくて、やっぱり、これは統計学には統計学の独自の、目的があるということなんですけど、で、英語ではスタティスティックと、ティクスというふうに言います。この中でステイトという言葉が入っているようにですね、もともとは国という言葉ですね。国は、まあ、ある国家というのは地方といいますかね。 そういうものが元になって、まあ、国家の国政といいますかね、そういうものを調べようというのが元ですね。それがまあ17世紀ぐらいから、まあ、徐々に形成されていったと言われています。まあ、ドイツの国勢、まあ、国勢調査ってありますよね。国勢、国の人口とか産業とかいろんなこう国の状況を調べる。まあ、イギリスでは政治算術。で、忘れてならないのはフランスの確率論ですね。これはパスカルという人とかですね、あるいはフェルマーなんていう人が作ってたんですけども、そういうものがやっぱ元なんですね。で、19世紀になるとですね、この期日統計学というのが確立されてきます。これはまあ、ケトレーとかですね、あるいはピアソンなんていうのが有名ですけど、これは相関係数とかそういうものも入って、も含んでるんですが、まあ、確率論、それから統計学の中でも、まあ、統計の必要性も出て、保険なんていうのはね、こともできて、必要になってきて、から微積分とこういうのを結びついてですね、微積分もかなり発達したということで、期日統計学というのができる。これがまあ大体今の学校教育の中心だと思いますね。期日統計学の考え方をまあ学校の中でしっかり身につけてもらおうということですね。小中高ね。それから20世紀になると推測統計学というのがこうできてきました。これはまあ数理統計学とこう言われてですね、かなりこれはでもふんだんに数学使いますね。ゴセットとかフィッシャー。まあさっきの標本とか母集団というのはこの基本なる考え方なんですけど。まあ、これも学校教育の中で、まあ、統計的推測とかですね、推定とか、あるいは、それから仮説検定とかですね、そういうのも扱いますので、ことがこうなると多少入ってきますけど、まあ、これはかなり高度な数学というかね、微積分、積分を必要としますよね。まあ、そんなのが統計学の大体、まあ、大きな分野だと。こういうふうに、知っておいてください。で、まあ、それを踏まえてですね、次のシートを見てください。4番目ですね。データの数の領域の狙いがこう書いてあります。これは解説のものを抜き書きしたものですけども、まあ、これ読んでみてください。まあ、今まで私が述べたことを、まあ、小学校の算数で分かりやすくこう書いてありますね。まあ、読んでみてください。で、次の5番目の、今度の指導要領ではですね、新しい指導要領では、支出能力と言われますね。まず1として目的に応じてデータを収集、分類整理し、結果を適切に表現することという書いてありますね。まあ、その中で、まあ、統計的な問題解決、あるいは統計的探求プロセスということが言われますね。まあ、先ほど言いましたように、これまでも統計教材ってのはあったんですけど、ややもするとね、まあ、形だけという形になりがちだったんだけど、そうじゃなくて、やっぱり問題解決、あるいは探求プロセスの中で統計を使うというね、そういうことがまあ求められているわけなんです。次の6番目のシートを見てください。統計的探求プロセスというのは、まず問題をまあ持つことだよね。こういうことを知りたいな。その計画を立てる。まあ、こういうデータ集めましょうとかですね。そのデータじゃあどうやって集めるかっていうね。だからデータの実際の収集、あるいは表にそれをまとめていくというね。それを分析する。まあ、グラフで視覚的化してみるとかね。それとか、まあ、特徴や傾向。まあ、この分布と言いますね。データの特徴、あるいは傾向のことを、まあ、統計学で分布と言いますから、その分布を把握しよう。か結論を得るというね。こういう、プロブレム、プラン、データ、アナリシス、コンクルージョンっていうね、こういうプロセスを子供たちが経験する中で身につけましょうという、そういうふうなことが、まあ、狙いとして上がっているわけですね。で、まあ、次のシート見てください。で、まあ、まず大事なのはね、データはやっぱり種類があるということですね。まあ、これは指導要領解説の中では、その質的データ、まあ、性別や血液型とかになりますけど、例えば、月曜日は何人、火曜日何人、水曜日何人とかね、あるいは1月何人、火曜日、2月何人とかね、そういう、まあ、これは離散量、統計学で離散量と言いますね。離散データって。それから量的データ、これはまあ、身長や、そのハンドボール投げの記録とかですね、まあ、時間みたいなのも、まあ、これ連続量なんですね。統計学でこの離散量か連続量かで、これ非常に大事なところになります。扱い方が多少違うんでね。それからもう一つ解説の中あるのが、まあ、時系列データって、これはまあ、気温などが時間でどう変わってるかとかね、こんな時間変化 の元でのデータですね。まあ、これは多変量のデータとこう言いますけどね。まあ、これは本格的には高等学校で多少やりますけども、まあ、小学校では次の8番目のシート見てください。このようにこう、これは平成30年の、これは京都ですかね、京都の地方の、時計、温度と、それから月ごとの、降水量、あるいは気温をまとめたものですね。表にしたものです。あ、グラフにしたものですね。まあ、平年と比べて、降水量がどうだったかなとかね、あるいは気温がどうだったかなっていうのがこれ見れば分かるということなんで、まあ、小学校ではまあ4年生でこう時系列この程度のこと、まあ、これは前からやってますけどもね、やる程度にしています。で、次の9番目見てください。まずデータ集めたらですね、まあ、それを表にまとめるということがまあ普通やりますね。まあ、2年生で集計表、3年生は二次元表なんていうのを学びますけど、こんなふうに、まあ、学校の好きな場所、校庭体育館とかね、教室とか、その理由なぜですかってね。運動できるとか、喧嘩しないとかですね、落ち着くとか、いろんなこの、まあ、集計表って言ったり、まあ、しますね。で、これは離散量でね、出席データになっていることを注意してくださいね。で、前提が30人でなってます。で、ここの、まあ、絵の部分ですね。これ何が入りますかみたいな問題ありますけれども。まあ、これが、まあ、離散量に対する表ですね。で、連続量の時どうするのか、次の10番目の表です。これは度数、分布表というふうに言います。これは連続量の場合はですね、連続量そのままあの表にまと表に書くということはまだ難しいので、ある階級幅を作るんですね。これだったら10メートルから45メートルを、まあ、5ずつの階級、この階級と言いますね、階級に分けて、そこに何人入るという形で表にまとめる。これ度数分布表と言います。度数分布表、離散量でもそれ悪くはないんですけどね、離散量の場合も度数分布表という言い方もなくもないし、このまた集計表という場合もなくはないんですけど、まあ、一応度数分布表という時は連続量が多い。で、階級を作ったものが多いということですね。それから、まあ、小学校ではやりませんけど、階級値っていうのを取ったりします。まあ、大体これだったら、例えば10と15の間だったら、ちょうど平均真ん中ですね、13.5を取ったりする場合もあるし、あるいは端で10を取ったりね、あるいは15を取ったりする場合もあります。まあ、階級値、この中の階級のどれかを取るという、まあ、普通はまあちょうど真ん中ですけどね。まあ、それがまあ分布表、度数分布表。で、次がまあグラフですね。グラフにして視覚化すると、この分布、特徴や傾向が分かりやすいですね。1年生で A グラフ、2年生で図グラフ、3年生で、棒グラフ、4年生で折れ線グラフ、で5年生で、帯グラフ、円グラフですね。それから、6年生で、まあ、ドットプロット、あるいは柱状グラフ、度数分布図、ヒストグラムってありますが、この柱状グラフ、度数分布図、ヒストグラムってこれ同じものですからね。別称ですから、時々これ分けて理解してみます。そうじゃないね。柱状グラフというのは度数分布図のことであり、それヒストグラムのことである。まあ、普通、柱状グラフという言葉よく使う、ヒストグラムってよく使いますがね。なんかヒストグラムというと、なんか何だろうと思っちゃうんですけど、まあ、同じものですね、この3つはね。ドットプロットもどっちがいます。あとで説明します。次のシート見てください。これが棒グラフですね。3年生で、決議型 A、B、A、B、O というね、何人ぐらいいますかって、これがまあ、これ離散量ですから、こう棒グラフで表すね。で、ドットプロットはですね、これそこにウェブサイトのアドレスがあります。これ後で読んでみてください。これ視力検査をね、例にして、やって、分かりやすく書いてありますので、読んでみてください。まあ、これ便利なものでね、まあ、最近のソフトなんか、このドットプロットは書いてくれるようになってますので、使うといいんですけど、まあ、ちょうど中間と言いますかね、離散量と連続量のちょうど中間に当たるものとかですね、そういう時に比べて便利です。まあ、点といってもそれある程度大きさを取ったりね、それから連続量といってもですね、実際にはかなり離散量に近い場合もありますのでね、そういう時にこのドットプロットにすると便利だっていうので、最近のエクセルなんかのなんかでもこういうの簡単に作れるんで、やってますので、まあ、知っておくといいと思います。それから次の13番目ですね。これが柱状グラフ、あるいはヒストグラムというもので、これがまあかなり大事になってきますね。 これさっきの連続量のグラフなんですけど、まあこれ身長ですね。このね、階級を作って、ある階級を作ってこう、ね、でこう勝手に階級を作っていいんですかって、もちろん階級を作られていいんですけども、ただこれ人数が増えてきたらですね、階級どんどん小さくなってきますね。幅が狭くなってきます。人数増えるとね。そうするとこれが、折れ線グラフのようなカクカクしたもの、連続に滑らかな図になっていくわけですね。これも連続量の分布ということになります。14番目はですね、これは登校時間ですね。これはまさに連続量ですよね。何時に来ました、何人ぐらい来ましたかっていう、こういうグラフ。このヒストグラムというふうに言います。だからヒストグラムっていうのは連続量に対してこういう階級を作ってね、グラフにしたもの。まあ、こういうので、まあ、分布を見るということなんですね。はい、これで、まず、1の音声を終わりにします。